にちは、あきつです。今回は京都で2人の娘さんを育てていらっしゃるホリスティックヘルスコーチの橋本佳優さんとの対談をお届けします。佳優さんはホリスティックなアプローチで持続可能なプラントベース原料をママたちにサポートしていらっしゃいます。その知識の豊富さは半端ありません。概要欄に佳優さんのブログのアドレスを載せておきますので、興味のある方はぜひ遊びに行ってください。さて今回は佳優さんのプライベートフェイスブックグループで子どもへの話し方などについてお話をさせていただきました。親が変われば子どもは変わるとはよく言われていますけれど、それができていればみんなこんな苦労はしていませんよね。なので親が変わるためのヒントなどを簡単に伝えさせていただきました。よかったら試してみてくださいね。また佳優さん経由で私が今提供しているプログラムが6月いっぱいであれば 30% オフになりますので、メールなどにこちらのポッドキャストを聞いたよと一言伝えてください。メールアドレスは概要欄に書いてあります。それ以外にもプログラム内容について聞きたいとか、こういったことをやってほしい、そういったことなども遠慮なくメールをしてください。それでは佳優さんとの対談、エンジョイ。
皆さんおはようございます。佳優です。
おはようございます。
おはようございます。もうすでに今朝のゲストをお迎えしております。というか今ちょっとね、そう、事前にお話をしていて、もうね、いくらでも話せちゃうなっていう感じだったんですけど、今朝はですね、はい、ニューヨーク在住の、ハーレム在住の、あきつさん、思春期ですね、あとは反抗期の親子関係コーチということで、はい、あきつさんをお迎えしております。
はい。
はい。じゃあ今日はね、本当15分20分程度の短い時間ですけれども、あきつさんに、まあ、親子関係ね、ちょっと壁にぶち当たってるよっていう方、お母さん方に向けて、うん、どういうことをね、具体的に、こう、考えていくとか、ね、行動していけば、それが少しこう、いい具合にね、変わっていくのかっていうところを聞いてみようと思ってます。
はい。
はい。はい。じゃあ、きつさん、ちょっと簡単に自己紹介の方、お願いできますでしょうか。
はい。思春期反抗期親子改善コーチをしているあきつと言います。で、私は佳優さんがおっしゃってくださったようにニューヨークのハーレムに、ちょうど20年住んでいまして、今年の夏に15歳に、ね、気がついたら20年で、今年の夏に15歳になるアメリカの黒人とのミックスの男の子が一人いるシングルマザーです。で、その息子が日本でいう小学校の6年生から中学1年2年生それぐらいの時にちょっとすごい反抗期が激しくって、まあ、ちょっといろいろ大変だったっていう体験をもとに、私が学んだことをちょっと皆さんにお伝えしているっていう感じですね、今。でそのうちの子が14歳になった時に、まあ急にパタッと突然ではないんですけども、まあそこを大きくきっかけに思春期が終わったとか反抗期が終わったので、まあそれはなぜかっていうことを今お伝えしているところです。
はい。具体的にどういうことが、うん、まあ、話せる程度でもちろんいいんですけれども、うん、お子さんのその反抗期っていう、その時期は、あきつさんにとって何が一番こう、大変だったというか苦労した点だったんですか？
やっぱり言うことを聞いてくれない。だから何だろう、 2歳とか3歳のイヤイヤ期とは全く違うレベルの、あ、いい音だ、鳴き声が、
はい、
そう、それとはもう本当に比べ物にならないくらいなイヤイヤ期ですよね。だから何を言っても言うこと聞いてくれないし、本当に言えば言うほど堅くなに拒否されるみたいな時期だったので、会話、日常会話するじゃないですか一応、
うんうんうんうん、
でもその大切なこれから将来どうしたいんだとか、今なぜそれをやっているんだみたいな話に関しての返事は一切してもらえなかったみたいな感じですよね。
そっか、私ね、知ってる方は知ってると思うんですけど、まあ、2人娘がいて、今5歳と7歳なんですよね。
うん、
なのでもう、もちろんその思春期、反抗期って秋津さんがおっしゃるような時期はまだ何年か先の話 で、うん、でましてや女の子だからちょっと違うのかなとか思うんですけど、でもやっぱりそのティーンエイジャー、やっぱり思春期っていうその時期は、男女関係なくちょっと大変な時期なのかなっていうのは、まあね、いろいろな知識からちょっとあって、そこってやっぱり大きいですかね。どうなんでしょう。
もちろん性別の関係はあると思うけれど、ほら、いわゆる自我の目覚めっていうふうに言われてる時期じゃないですか。だから、私は別に思春期とか反抗期があることが悪いとも言わないし、ない方がかえって怖いんじゃないのかなと思うんですよ。将来的に、例えば20歳過ぎたり、30歳になった時に、何かもっと大きい問題をね、社会を巻き込んでしまうような大きい問題を起こすくらいだったら、その10代の初めの時に親にだけに反抗して済むんだったら、それは全然いいことだと思っているんですよ。だから実際にうちの子がそういうふうに難しくなった時に、私が息子に言った言葉で、あんたが何を考えてるかわからないっていうふ
う
に言ったことがあったんですけど、ちょっと振り返ったら母も私にそういうふうに言ってたんですよ。私がやっぱ中学生ぐらいの時に、その時に、あれ同じことやってるって思って、それでその時の中学生時代の自分を考えて、なぜ親に分かってもらえなかったのか、どうしたら分かってもらえるのかっていうのをちょっと考えたんですよ。で、息子はじゃあ一体私に何を言いたいのかっていうのを考えたのと同時に、やはりね、シングルマザーだから、これからこのまま日本に帰らないでアメリカに住むんだったらどうしたらいいかっていうのもあるか、その子供にきちんと向き合えない時間の方が多かったっていうのもあったのかなって今はちょっと思うんですけど、だけどそのなんか限られた時間の中でどうやってどこまで子供と向き合うのかっていうのは、やっぱり親の方のメンタルも落ち着いてないと難しいと思うんですよね。で、私の場合は特に更年期障害も一緒に入っちゃったみたいだから、さらにこう感情の起伏が激しくなっちゃって、だからもしかしたら息子にとってもかなり厳しい、きつい時期だったのかもしれないというふうに。
そっかそっかそっか。
そうなんですよ。
そっか。じゃあ今ね、今はもうその、息子さんとの関係ってもうだいぶ以前と比べたら改善していい具合にいってるわけじゃないですか、もちろん。
はい。
で、今その振り返って、当時振り返って、自分の中でそのさっき出てきたマインド、そのマインドの変化っていう部分では何が一番大きくシフトしたんですか、秋津さんの中で。
それはですね、やっぱりこう人と集まったりすることがあるですよ。
あるでしょうね。そうですね。
そう。で、例えばその指令の家に遊びに行った時とか、 友達の子供が、うんうん、例えばねご飯食べ終わった後に汚れたお皿をこうシンクに運ぶっていうのを見た時に年齢関係なく、うん、ああいいね誰々くん汚れたお皿シンクまで運んでくれてとかって言うと、うん、友達がいやそれはたまたま今日あきっちゃんが来てるからだよっていう風に言ったりするとあやっぱりねこう他人の前ではなんていうの、うん、こういい格好したがるんだなっていう風に思ったんだけど、
うん、
なんだろうでうちの子がやっぱり同じように持っていった時に友達のお母さんが運んでくれてありがとうねっていう風に息子に言うわけですよ。でそれを見て私は普段運ばないのになんで友達だったら運ぶんだろうって思った時にあやっぱりこの子もこう外面がいいようにしたいのかなって思ったりした体験がまあ何回かあってでも友達からすごくいい子じゃんいい子じゃんって言うといやそれはね人様の前だから家じゃわがままだよって言うといや子供は家でわがままなの当たり前じゃんって言われて、
うんうんうん、
いやでもそうなんだけどさみたいな体験を何回かしてる時に、
うん、
ある時にそのなんだろう例えばね買い物に行って、
うん、
荷物をこう運ぶのを手伝ってくれるわけじゃないですか友達の子供とかでも、
うん、優しい
ね優しいで私そういう子に、うん、ああ偉いね荷物運べるんだねありがとう助かるよ、うん、なんて言ってるんですよ、うん、でも自分の子供がそれをやったら何も言わないよね、うん、だってほら 運ぶの当たり前と思ってるから、
うん、
だから何かをやってもらったら、うん、他の子がやったらありがとうっていうことに対して私は自分の息子に対してはありがとう言ってなかったから、うん、あれちょっと待ってなんで荷物持ってくれただけでなんで私友達の子供にありがとうって言って自分の子にはありがとうって言わないんだろうっていうふうにちょっと彼がまだ14歳になる前の時に思って、
うん、気づきがあったんですね。そう、自分の中でのね。
そう、なんかこれって変じゃないっていうの
が、うんうんうん、
でほらそうなってくるとこう今までこうがっしりしてたのがちょっとこうほぐれてきてちょっとこう対象がこうこっからこう離れるじゃないですか。で見てみると確かに友達が言ってくれるようにあうちの子結構手伝ってくれるわとかあ結構我慢してくれてるんだとかあれ思ったより優しい子みたいなその友達の評価をきちんとこうお母さんっていうフィルターを通さないでね外してなんか一人の他人の子供として見るとあれもできる、うん、これもできる、あ、すごいんじゃないのっていうふうに思えたんですよ。だからそれから、うん、なんだろう、今までやってもらって当たり前って思っていたことを、うん、いやいや当たり前じゃなくって、きちんとやってくれてありがとうって言うように、こう、始めたんですよ。だけど、
そっか。
そう、うんうん、だけどそれもこっちがこう落ち着いてるときは言えるんですよ。こうやっぱりこう感情がこうぐわーって上がってるときだと、
そ
う、なんか当たり前のこと
しちゃうみたいなね。
そう、うん、当たり前でしょうみたいな、
うんそう。まあね、それはありがちですよね。親からすると本当に。
ねえ、だからそれをありがちにしちゃ本当はいけないんじゃないのかっていう。ことだよね、
うん
うん、
なんかそこの延長で言ったら私自身も本当に今日々、うん、やっぱり子供たちをやっぱり褒めるっていうのはね少し意識はしてるんですよね、
うん、
でもどうしてもその例えば危ないこととかねもちろんそのボーダーラインどれだけ危ないのかっていう差、うん、違いはありますけど注意しなくてもいい次元のことを危ないよねって先に口が出てしまう。で、そうすると彼女たちの中にインプットされるのって、やっぱりお母さんから注意されることが先行してしまって、仮にその場で別に多少危なくても、そんな大怪我まではいかないことって、こちらからするとわかるわけじゃないですか。
はいはい。
うん、だからそういうところであれば別に危ないを先に言わずとも、
うん、
してることをしたいようにさせてあげてね楽しませてあげるっていう、うん、そこを 本当にもっともっとこう自分、私的にはこう盛り上げていってあげたいんだけど、
うんうん、
どうしてもその癖というか今までのパターンで、
うん、
あ、それ危ないよね、やらない方がいいんじゃないって言ってしまう。
うんうんうんうん、
それって多々あるなって思うんですよね。だから、それを私自身が変えていこうと思ったら、本当にさっき、明智さんが言うような、母親としてじゃなくて、こう、他人みたいなね、立ち位置。まあ、私からすると、なんだろう、自分自身を少しこう、上から見るみたいな、客観的に見るみたいな、作業をしていかないとできないところだなって、すごく思うんですよ。
それか、危ないからやめた方がいいよねって言った後に、
うん、
こういう理由だからこういうふうに言った、危ないって言ったのよっていう理由を伝えれば納得してくれるんじゃないんですか。
そうね、
もうだって5歳7歳なら、うん、で女の子だからかなり成熟されて、うん、男の子と違って成熟されてるから、
うん、
あの理由を言えば必ず大丈夫だと思います。
うんうんうんうん、そっかそっか、
そう、
その理由をね伝えてあげる。
そう、そう、うん、危ないやらない方がいいよね、だってね、こうこうこうだとお母さんは思ったからこう言ったのっていうふうに伝えるんですよ、理由を。でその後に子供にあの、まあ、意見聞けるんだったら、だけどここまでできたけどあなたは危なくないって思っていたんでしょ、どうしてそう思ったのっていうふうに聞いてみてもいいと思うんですよね。そこでこう
確かに、
うん、会話をしてお互いどこまで危ないことをしていい、うん、ここまでのボーダーはいいっていうのが作り上げることができると思うんですよ、かゆうさんと娘さんの間で、
うんうんうん
う
ん、何かとその先の理由を伝えずに言ってしまうのが日常かなって、
うん、
思います。
それもね、それも結局ね、
うん、
こっちに余裕がない限り無理なんですよ。
だって、
だってもう、だから私はね、まだ息子が小さい時に、あの、うちの子、うんうん、4歳になる前にちょっと腕を骨折したことがあったんですよ。
うんうんうん、
その時に何か、それ以上やると危ないし痛いよっていう、そのなんていうの、痛いのはどれくらいかっていうと、骨が折れたくらい痛いよっていうと、やっぱ本人やめるわけですよ、うん、その痛みがもう分かってるから、うん、そういう意味ではありがたい体験したなって思ってるんですけど、あとなんだろう、例えば小さい時にアイロンかけてて子供が来ると危ないから来ないでっていうのも、私アイロンで温めたタオルに一回触らせたことがあるんですよ、すごく熱いの、ちょっとだけ、
うん、
だからこれくらい熱いもの扱ってるから周りに来ないでねって言ったら、体感するとやっぱり分かるので、結構小さい時そういうギリギリ、うん、ギリギリなことやって、例えばそのガスレンジを使ってて火が出てて危ないから、こう火を焚いてるところに手をこう突っ込ませようとして、俺は暑いから、うんうんうん、だから走んないでとか、だからここに来ないでって言ったら、もう二度と来ないようになりました。多分2歳とか3歳の時にやってたんだけど、
うんうんうんうんうん、体験して教えるっていうのはね、
そう、うん、それが一番早いんですよ、うん、だけど、うん、ほら子供も大きくなってくると、やっぱ口が達者になってくるから、うん、そこでこっちも大人げなくこう言葉でなんか
言ってしまう、
やっつけようみたいな、
そう
であるからこうなっちゃうから、うん、そこで親がね一歩引けるといいんだけど、まあなかなか、うん、そうは問屋が下ろさないことが多かったんですけど、
なんかその一歩引けばいいんだけどっていう、そこまで行くのに何かしてきたことってあるんですか、
うんうん、いやもう私の場合は本当に自分が手に負えなかった場合は学校、うん、学校に聞く、うん、担任の先生と話し合うとか、うん、その日本と違ってスクールカウンセラーとかがあるから、そういうスクールカウンセラーと話し合いするとか、そう、あとはまあその外部のそういう子ども専門の心理カウンセラーの人を探したりとか、
うん、
そう、もうひたすらで そうですね。で、例えば息子が何かスポーツやってて、スポーツの団体があったら、そこで、そこのディレクターと話をするとか、こういうことで私困っているから、何かそのヘルプの団体とかありませんかみたいな。とにかく私の場合は、人に聞きまくりです、ヘルプしてくれる団体がないかって、やっぱり女一人だし、ね、子供もだんだん大きくなっていて、力が強くなってくるから。そういうところに私はあまり、なんだろう、こう、他人に見られて恥ずかしいっていう気持ちはあんまりなかったですね。それよりももう自分の気持ちがいっぱいいっぱいだから、早く自分が楽になりたい気持ちの方が強かったので。
そういうところに今グループないしは、そういうカウンセラーの方に頼った結果、一番は、あれですか、明智さんが楽になった。っていうところが先に来たんですか、それとも関係がちょっと大変だったのが少し事実楽になったっていうところだったの。
もうね、ほとんど平行かな。
要
するにそう渦中の中では、その何か やれないかできないかっていうことを聞いて、学校側とかそういう団体の方もこういうことしてみたら、ああいうことしてみたらって言ってくださる方もいて、でそれが全てできるかっていうと、またね、要はほら、うちの子に合う合わないっていうのもあったから、であんまりやりすぎると、息子の方もまた来たかみたいな感じになって、何か話しかけるともうそこで拒否反応でシャットダウンされちゃうことも多かったから、だから息子が落ち着く、私が落ち着くっていうのはほとんど同時期、やっぱり
そう
どっちが変わったからどっちかが落ち着くっていうのはもちろんあるんですけど、それはお互いが少しずつ変わっていった結果、ああみたいな感じで、やっぱりその何だろう、パズルのピースがはまるじゃないけど、カチッってなるっていう感じだったと思います。
そっか、まあね、親子だから結局はシンクロしてるでしょうし、あのね、血縁、血がつながってない、例えば夫婦であったとしてもね、そのあたりってやっぱり自分自身が変われば相手も変わるしっていうところはね、多かれ少なかれあるとは思うので、
だからやっぱり、なんだろう、魔法の杖はないですよね。一振りしたから全て変わるっていうのはないから
欲しいけど
欲しい、本当に欲しい、本当に欲しいですだけど、ね、そのやっぱり話し方を変えるっていうことはすごく大切なことだったなって、その例えばね、さっき言った通り、ありがとうっていう言葉一つ発するだけでも全然こう、言う方も言われた方もとても気持ちのいい言葉じゃないですか、ありがとうって。
そうですね。
心が入ってれば。そう。それのやっぱり積み重ねで変わっていくっていうふうに私は思いましたね。
そうですね。あの、本当にありがとうって言葉はね、自分自身に対しても大事な言葉ですよね。ね。
そう、だから、感謝をするっていうのは本当に大切なことなんだって思いました。
私も、あの、若い頃からそれは大事なんだよって周りの人にね、言われて、へーって思ってましたけど、その意味が本当に消化でき始めたのって、子育て始まって最近かなっていう感じですね。
かゆさんだってまだお子さんがね、その先ほど言った5歳、7歳でしょ。うちなんて13歳、14歳ぐらいになって、やっと、やっとですよ。いや、もちろんね、ここの町に住めている、いろんな人に助けられて生きてるっていうことは、本当に感謝なんですけど、だから私の場合は周りにすごくね、ありがとう、サンキュー、サンキューって言ってたけど、自分の子供に対して、ちゃんと気持ちを伝えてなかったっていうのが良くなかったっていうことですかね。
そっかそっか、そこが本当にでも大きかったんですね。まあ、ね、ご自分の中で他の子供は褒められて、なんで自分の子供にはっていうところから始まって、 本当にね、自分の子供を変な話だけど他人の子供として見る、そこの距離感を少し置いてあげるっていうことで、うん、ありがとうって言えるようになったっていうのはね。で、それ言い始めて、やっぱりその違い、うん、変化を息子さんの方も感じて、そこがいい具合に変わっていったっていうところなんですかね。
でしょうね。
そっか。ね、うん。私自身も本当にありがとうっていう言葉もっともっと使いたいなって思います。ね、その結果を、求めてのありがとうじゃないけど、
そう、
自分自身のために、子供のために、
ね。そうですね。うん、そう、だから、褒めるのってやっぱり、私たち褒められて育ってないから、褒めるのってすごく難しいし、あとなんだろう。照れちゃうっていう部分もあると思うんですよ。だけど、その、ありがとうっていう言葉だったら、ね、そんなにこう、言い慣れてる言葉じゃないですか。だから、例えば本当にたった一つの、なんていうの、こう、たわいのないことでもやってくれたら、ありがとうっていうふうに言えば、やっぱり確実にお互い気持ちが変わってくると思います。
そうですね、そして時間もちょっともう25分経っちゃったので、あれですね、私の本当に楽しいからどんどん話せちゃうんですけど、今回ね、秋津さんの方でオファーしてくださってるセッションがあるんですよね。
あ、はい、
で、今日お話、ね、と一回ぽっきりのセッションなんですね、
はいはい、そうです。
で、そのセッションにご興味のある方、ご関心のある方は、私を介して秋津さんの方にご連絡くださった場合は、なんと、スペシャル、いいんですか、これ、本当に。
はい、いい
です。大丈夫ですか？
大丈夫です。
いいですか？
はい。
私を介してご連絡いただいた方には、30% オフという、はい、もう破格的なお値段で、本当にね、良心的な価格で、セッションを受けさせていただけるということなので、
はい。
ね、本当にリアルタイムで、息子さんとの関係を、こう、改善してらっしゃった秋津さん。ね、そこの、本当に今日のところは、触りですよね。
触りも触り。
触り。イントロのイントロっていう感じですかね。
そうですね。
うん、なのでそこを掘り下げてね、本当にいろいろ具体的に対策ですとかね、こうステップ行動ステップをね教えてくださると思うので、ぜひ連絡していただきたいんですけれども、秋津さんにご連絡するにはどうしたらいいですかね。
Facebook の方なのでもメッセンジャーで直接メッセージをくだされば、そのかゆさんのグループにいますとか、ライブにいましたっていうふうにおっしゃってくだされば、もうそこで 30% オフは決定なんですけども、その、なんだろう、お金払うまではどうなんだろうっていう方のために、こちらも1回限りですけど、15分間の無料セッションもやっているので、まずそちらから、そう、ね、そちらからご相談してくだされ、くださって、実際に私と話をして、うちはそこまでやらなくてもいいわっておっしゃるのであれば、もちろんそれはそれで構いませんし、ちょっとやってみようかなっていうのであれば 30% オフでやらせていただきますので、本当に何だろう、こう
具体的にね、話せた方が分かりますよね。
そう、あと何だろう、一人で抱え込むってね、本当に辛いんですよ。誰か話せる人がいるんだったらもう話しちゃった方がいいので、もう私はとにかくいろんな人に聞きまくったタイプだったから、それの話すことによってどういったベネフィットがあるかっていうのはもう私は分かっているので、
そうですね。そしてプラス、あれですよね、やはりその話せないっていうその壁をもしね少しでも感じてらっしゃる方って、もちろんご家族にも話せないでしょうし、周りの友達なんて問題外でしょうし、だからそういうところで、秋津さんのような存在、コーチっていう方に話せるっていうのはね、本当になんか全部大広げに話せるんじゃないかなって気はしますよね。
ねえ、私はもう本当にこんな感じでウェルカムって両手を広げてなっていますので。
は い。ぜひぜひ、本当にね、もう今回一回ぽっきりで、もうこの先ないかもしれないくらいのオファーなので、ぜひぜひ、本当に秋津さんとお話をしてみてください。本当15分のね、無料っていうのも、うまく活用していただけたらなと思いま
もう、
す。
本当にそう思います。
はい。じゃあ、こちらのね、ライブのリンクに、コメント欄に、後ほど秋津さんのそのプロフィール、Facebook のプロフィールを入れさせていただこうかなと思うので、はい。そちらか
よ
ら
ろし
ね、
くお
ご
願いし
連
ま
絡い
す。
ただいたらと思います。
はい。
はい。ではでは、秋津さん、またぜひ、私は個人的に、まだまだこれからお話を聞きたいなと思うので、
もち
あれ
ろん。
ですけれども、はい、ありがとうございます。
どうも、朝早くからありがとうございまし た。
とんでもないです。ありがとうございます。
失礼し
は
ます。
い。
いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？少しはヒントになったでしょうか？ヒントになりましたよという方もいれば、全然ならなかったという方もいらっしゃると思いますので、ぜひそのことをね、伝えていただけるととっても嬉しいです。またかゆさんと対談しましょうねと、この対談の後に盛り上がったので、その際にはね、またこちらのポッドキャストでもお伝えしようと思っていますので、お楽しみに待っていてください。それではまた。バイバイ。